はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南建設建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の、相馬さんと内田さんということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。じゃあ相馬さんからどうぞ。
はい、南研究室修士2年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南建学部4年の内田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、今日はね、日付としては12月の9日じゃないや、10日ですか、はい、10日っていうふうなことなんですけども、ということで、まあ今年もあと残りわずか3週間ぐらいになってしまったわけなんですが、今日はまずですね、ロンシャンの礼拝堂ですね、ロンシャンの教会、ルック・コルビジェという、まあ、有名な建築家が設計したロンシャンの教会を取り上げてレビューしていきたいと思います。で、その後にいつものようにサブテーマっていうものを挙げてですね、少し、まあ、雑談的に話をしてみたいと思いますね。で、このロンシャンの教会はですね、1955年に、まあ、フランスに建てられた、まあ、教会の一つなんですけども、じゃあまず一番最初にお二人に話をね、少し振ってみたいっていうか聞いてみたいと思いますが、じゃあこれ相馬さんから聞こうかな。そもそもどうですかね、このロンシャンの礼拝堂、どう思いますか。
はい、この建築物を初めて知ったのは確か大学1年生の時だったと思うんですけど、
あ、そうですか。
その時に、まあ、全然建築を勉強していない中で思ったのが、なんかル・コルビジェの他の作品となんか違うなっていうのを思ったのを覚えてます。
なるほど。
で、改めてこの写真を見てみて、遠くからの写真を見ると、そのすごい上の屋根の部分がすごいなんか乗っかかってるような、
そういった
イメージを、まあ、抱いていたんですけど、まあ、その近くで見た写真を見ると、その壁の部分がすごい分厚くて、今開口が開けられていて、その寄りで見た時のその建物のイメージがガラッと変わるなっていうのと、その中の内部からの写真を見るとすごいなんか物語を感じるというか、そのすごい、まあ、綺麗な、まあ、空間をこう演出しているっていうような感じの印象を受けました。
なるほど。物語がね、物語があるような。じゃあ、内田さんはどうですかね、これ見てみて。
はい。私もこの建物初めて知ったのは大学1年生の時だったんですけれども、まあ、いろいろ なんか印象を受ける顔があるなというふうに思っていて、こう外観も見る方向によってまた違う顔を持っていたり、あとはその外から受けるこう分厚い壁の印象と、また中に入った時のこう光の入り方だったり、こう洞窟の中に入ったような印象があるような、そういう対比的なというか、いろいろな顔を持つこう建築物だなというふうに思いました。
なるほどね。
はい。
2人とも大学1年の時とは、これ国広先生の授業で紹介してもらったんですか。何で知った
の。多分それだと思います。
あ、そうですか。そうだね、これね、お二人のね、意見っていうか、そのコメントっていうのはまさにその通りだなと僕も思うんですよね。非常にこう不思議な形をしてるし、まずさっきその相馬さんが言ったように、コルビジェの他の作品っていうのと比べてすごくちょっと異質な感じはするんですよね。で、まあこれラジオを聞いてる人たちで建築に関心がある人はコルビジェっていう名前は知ってると思うんですけど、まあちょっと知らない人のためにちょっとだけ解説すると、まあ、ル・コルビジェっていうのは、まあ、いわゆる20世紀の近代建築を担った三大巨匠のうちの一人と言われている、まあ、非常にこう有名な建築家です。で、1887年に、まあ、スイスで生まれて、まあ、主にパリで活動をして、で、1965年に亡くなった、まあ、フランスの建築家なんですね。フランスに帰化しましたから。で、その人が1955年に作ったっていうことなので、まあ、これが出来上がった時にこの人が68歳ですか。つまり、まあ、晩年に近い作品ですよね。ほぼ70歳の時に設計してるっていうことで、まあ、それを考えてもすごいなっていうふうに思うんですけども、まあ、一言で言うと、なんかこう巨大な貝殻のような、まあ、非常にこうなんか曲面と重々しい不思議なその曲線を使った、屋根がこうどんどん乗ってるような、そういうふうな建物なんですよね。 ちょっとこう説明がしにくいような形容のしにくい形の複雑な形になっていて、あのコルビジュ自身はこれはカニの甲羅からイメージしたともいうふうに言われてるんですけども、要はその生物的な それこそカニの甲羅とかそのカメとか貝殻とかそういったものをなんかこう大きくしたようなそういう形をしていて、その平面的にも立面的にも断面的にもすごく複雑な空間なんですよね。まあ、直角が使われてないっていうか、まあ、非常にこう複雑な精妙な局面と、それから屋根と、それから壁の厚みも違えば、それからアシンメトリーで、つまり左右不対称で左右非対称で、内部が複雑に織り込まれているような、そういうふうな礼拝堂なんですが、内部空間としては基本的には一室空間なんですよね。全部つながっているというか、その閉じられた空間あまりない、ほぼないと。つまり真ん中にドーンと大きな礼拝堂のスペースがあって、まあ、その周りにちょこちょこといろんな、まあ、テラスであったりとか、アルコーブ的な入り組んだ空間があったりとか、まあ、そういうふうな感じになってますね。でこれ結構ね、空間がやっぱり把握しにくいです。難しいっていうか、今その内田さんと相馬さんが話したように、非常にこう捉えどころのない、いろんな面から見たらいろんな見方ができるし、捉え方ができるっていう風な空間にこうなってるんですよね。今ここにねコルビジェの作品集があって、これはコルビジェが全8巻全部自分で編集した作品集なんですけども、この中に、これは何年かな、1952年から57年のバージョンで、ロンシャの礼拝堂が紹介されてるんですよね。でその中にアクソメズが載っていて、まあ、それが少しかろうじて分かりやすいっちゃ分かりやすい、まあ、でもこれでも難しいんだけど、なんとなくそのこう R っていうんだけど、局面の壁でぐるっと取り囲んでいる場所があったりとか、それからこうなんかいっぱい穴が開いてる開口部、まあ、ここもすごく有名なんですけども、非常にこうランダムな形での穴が開けられた複雑な、立面をした開口部があったりとか、それからその外部空間に突き出た小さなその演説台のようなテラスがあったりとか、まあ、そういうふうな複雑な構成にこうなってるんですよね。でこれね、まあそうだね、他に何か特徴としてじゃあ言えるようなことっていうのはどういうふうなことだと思います、皆さん。まあそれ以外にさ、少しだけこうまあ注意深くとまではいかなくても、なんとなくいろいろ見てみるとするでしょ。そしてこれは何が不思議だなと感じるとか、何がそのね特徴だなっていうふうに思いますか。難しいよね。どうなの、どう思う。
ここ隙間ですか。
そうだね、それは一つそうだね、
うん
うん、それはなかなかいい点に気づいたよ。でそれは一体何を意味してるかっていうのはね、じゃあちょっとだけね僕の方で話をするんですけどね、今その2人が指摘したことっていうのは、そのスリット、隙間が空いてるっていうことなんですよ。例えばこれ内部空間で見ると、実は屋根と壁の間にも隙間が空いてるんですよ、スリットでね。細かいところに隙間が空いてると、つまり壁と屋根がまあピタッとくっついてない。でそこに例えばガラスがはめ込まれていたりとか、その間が開口部が空いていて、で光が木漏れ日が落ちてくるっていうような形にこうなってるんですよね。でこれをね、まあ実はよくよく見てみるとほとんど全部そうなってるんですよ、なっていて、これをまずそのじゃあ平面図で見てみたらどういうふうなその印象としてそのことが読み取れるのかっていうことをね、ちょっとだけこう見てみるとするじゃないですか。そうするとね、実はねこれね、平面図もすごく複雑で、これも説明のしようのないような複雑な空間になっていて、まあ、なんとなくそのそうだね、長方形の空間をぐにゃっとねじ曲げたりとか、壁を曲げたりしたような空間になっているんですけども、これ実は壁が全部分かれてるんですよ。一つの壁ともう一つの壁と、それからさらにもう一つの壁っていうような感じで、壁が全部実は分かれていて、分かれたところを開口部にしたりとかつなげたりするっていう意味では全部ちぎれちぎれになってるんですよね。つまり一本の線になってない、全部壁が分かれてる。まあ、開口部があるっていうところはもちろんそうなんですけども、でしかもこの開口部のところっていうのはものすごく壁が厚いように見えるんだけど、これは実は張りぼてで中が全部埋まってるわけじゃないんですよ。だからわざとこの厚い壁のように見せてるだけなんだよね、うん、だからこれはね、ちょっと建築的な言い方ですると言うとですね、縁が切れてるって言い方をするんだけども、要するに全部つながってなくって、 一つ一つがまあ要素として離れ離れになっていると、ね、あのその逆の考え方がシームレスっていう考え方で、シームレスって何かっていうと全部その継ぎ目なくつながってるっていう意味なんですけども、でこれは平面的に見てもそうだし、あの今指摘があったように断面的に見ても全部こう円が切れてるんですよ。わざとやってる、ね、壁と屋根っていうものがちょっと隙間が空いていて全部こう離れてると、まあ、もちろん実際には構造的にはつながってるんだけども、わざとそういうふうな表現にしてるんですよね。だからまあなんていうのかな、こう違う要素を全部こうより集めて混在させているような、実はそういった作り方にこう一つはなってるんですよね。それからまあこれ結構コルビュジエの他の作品なんかでもそうなんだけど、雨水の処理っていうものをものすごくこう大胆に強調していて、いわゆるガーゴイルと言われているような大きなその雨どいがこれ壁から突き出てるんですよ。これ雨どいなんですよね。で雨水が上に溜まると、で溜まった雨水をわざとその、まあ、巨大な何かこう本当にこう象の鼻のような巨大な雨どいによって下に落として、その下にその雨水と呼応するようななんかこうオブジェみたいなものがあるんですよ。で実はここに雨水を溜めて、でそれがこう池のようになるっていう風な、そういう風なこうディテールなんですよね。その部分にはなんかこう大きな三角形のそのなんていうかこうピラミッドみたいなものがあって、でその下に雨水が溜まって、それをさらにこう吐き出すっていう風な、でここにわざと雨水を溜めるんですよね。そういうような構成になってるんですよ、うん、っていう風な感じかなと思って。で、まあ、壁の中にもね、実はねこの外壁を見てもね、壁と壁が一つ一つ分かれてるってことがスリットを切られてることによって強調されてるんですよね、うん、だからなんていうのかな、その全体の構成の特徴としては切れ切れになった壁が立ち上がってるっていうかね、なんかいろんなところにその裂け目があって、その裂け目から内部空間が覗いてるとか、あるいはその外部空間のいろんな気配がその裂け目を通して中に流れ込んでくるっていうかね、だからそういったそのなんか劇的な効果っていうものをいろんなところで狙ってるんですよね。たださっき指摘があったように、これコルビュジエのね初期の作品とは明らかに方向性が違っていて、それは実際研究者の間でもよく言われるんですよね。つまりコルビュジエの初期の作品、1920年代のいわゆるモダニズムの住宅っていうのはサヴォア邸っていう住宅に代表されるように、ここにサヴォア邸がありますけどね、こういう非常にこう直角で構成された、まあ、厳格な幾何学の、まあ、モダニズムの建築とは違って、本当に荒々しい局面を使ったまあ、ブルダリズムっていうふうな言い方もしますけど、ちょっとこう趣が異なるような建築の作り方になっていて、それは例えばインドであるとか、あるいはパリの他の場所であるとか、そういったところでもコルビュジエはそういうふうな作り方を建築を尽くしてるんですよね。つまり荒々しい作り方、非常にこうリファインされた綺麗な作り方と、そうではない荒々しい作り方っていうことを考えた場合に、晩年になって、つまり人生の後半になって、コルビュジエはある意味方向転換すると同時に目覚めて、こういう非常にこう何か自由な造形、彫刻的な、まあ、一見その何ていうか子供の遊びのようにも見えるような、非常にこう何か自由に建築を作るっていうふうな方向性に向かっていくんですよね。まあ、そういうふうな特徴があります。まあ大体そんな感じかなと思うけども、あとは皆さんどう思います？このコルビュジエっていうことも含めてね、まあ皆さんも4年生と大学院の年生っていうことだったらさ、まあコルビュジエの作品に関してはちょっとぐらいはまあなんかね、習ったこともあると思いますけど、そういうのも含めて、相馬さんいかがでしょうかね。コルビュジエの作品は他にはどういうものが分かりますか？
修士の授業でサヴォア邸は取り上げて、
あ、
はい、やってました。
それ誰の授業？
丸山先生
の授業ね。丸山博さんのね、うん。
なんか礼拝堂とかって私たちは行く機会って、まあ、ない。
そうだね。まあクリスチャンじゃなかったらね。
もうなんかこういったところだったら、なんか私以前の、ラジオの収録で、 エイロサーリネン の、うん、あのマイティチャペルも確か私の時でやったんですけど、ったっけ、この時も思ったんですけど、こういう空間だったら、うん、なんかそういう神秘的なもの、うん、そういうものを感じるような気はしました。そういうのを建築で表せるっていうのは、うん、なんかすごいことなんだろうなって感じます、
う
ん、
なるほど。そうだね、確かにそういうものをさ、建築において建築によって生み出すっていうのは確かにすごいよね。もともとこう何もなかったわけだからね、うん、それはそうだなと思うわ。礼拝堂って本当にそういう意味では空間を作る人間の醍醐味っていうか、すごいなっていうかね、何もないところにそういう荘厳な空間、まあ宗教的な空間を作り出すっていうのは、まあ、お寺とか神社もそうだし、まあ古い例えばね、ヨーロッパのゴシックの教会なんかもそうですけど、それはすごいことだなっていうふうに思いますよね。土田さんはどうですか、どう思いますか。
そうですね、少し話が変わってしまうんですけれども、うん、今その卒業設計でこう断面図っていうのをいろいろな人のちょっと見ていて、うん、コルビジェの作品の断面図だけ取り上げた本っていうのがあって、うん、それを見ていてちょっとどの作品とは言えないんですけれども、うん、すごく断面的な部分も面白い、うん、こう方なんだなっていうふうに思っています、
うんうん、なるほど。まあそうだね、この人はね、モデュロールっていう考え方を出していて、モデュロールっていうのは要するにその人間の寸法を建築の寸法に応用するっていうような考え方なんだけども、まあ、それ自体がやっぱり人の立ち上がってる姿っていうのがベースになってるから、まあ、断面図は確かにすごくこう面白いんですよね。でこれなんかは基本的にはほぼ一室空間で、まあ、平屋に近いっていうかね、まあ、一部2階がありますけども、ほぼ平屋に近いような、空間であるにもかかわらず、だけどもその断面が結構確かにこう面白いっていうか、まあ、断面が面白いっていうことはつまりイコール実面が面白いっていうことでもあるんだけども、そういったところの工夫っていうのもすごくこうあるかなと思いますよね。まあ、あとはね、例えばね、これ作品集見たらね、いろいろ載ってるのはね、このドアね、外部から内部に入るための大きなドアがあって、まあ、これが軸ずりになってるんですよね。軸ずりって何かって言ったら、要するに真ん中にこう軸があってくるっと回転するんですよ。わかります？その軸ずりって、これラジオを聞いてる皆さんの中に設計やってる人たちはわかると思うんですけども、要するにね、まあ、軸ずりってね、ちょっと不便なところもあるんだけど、要するに回転ドアですよね。こう壁があって、平面で書いたらね、で真ん中にその軸のラインがあって、こんな風に開くドアって時々あるじゃないですか、一部ね。軸ずりになってるんですよ。真ん中に軸があって、なんか両側が開くみたいなね。まあ、ラジオ聞いてる皆さんで、ちょっと分かりにくい人は、その軸ずりっていう言葉で、ちょっと検索したらすぐ出てくると思うんですけども、それから開口部のスタディもやっていて、開口部は本当にこう、歪んだピラミッドとかひし形みたいなものを立体的にくり抜いて作られた開口部っていうのがたくさんあって、まあそれは本当にイメージ通りに作られてるんですよね。奥行き感があるような非常に彫りの深い、開口部をたくさんランダムに作っていて、で、まあそれによって多種多様な光が中に入り込んでくるっていうふうな、まあそういうふうな設計になってますね。まあ、だから礼拝堂なので、まあ、さっき相馬さんも言ってましたけども、これ非常にこう宗教的な空間を改めて作るっていうことで、わざと暗くして、その暗がりの中に光をどうやって取り入れていくかっていうふうな、まあ、そのライトコントロール、光のコントロールっていうことを、まあ、かなりこう考えて設計した住宅にこうなってるんです。あ、ごめんなさい、住宅じゃない、建築になってるんですよね。まあ一回その外部を遮断して、内部を作り込んでいくっていうのは、新しい空間を創造するっていう意味では一つの手法として、まあ、有効だろうなんだろうなっていうのを思いますよね。まあ、そんな感じ、まあ、だから建築ってやっぱりそういうところあるよね。なんか単なるそこが野原とか原っぱとかさ、公園だったらさ、別にそれはそれで広くて気持ちいいんだけど、だけどその雨露をしのぐための箱を作ると、で箱を作るだけだったら開口部がなかったらその真っ暗なんだけども、その真っ暗で閉じられたその非常に閉鎖的な箱っていうものを、今度はもう一回穴を開けるっていうかさ、で穴を開けてスリットを入れて、それからその壁と床を引き剥がして、その間から光を取り入れてっていうような感じで、一回その暗黒を作って、 そのダークネスの世界の中にもう一回そのライトネスを導入するっていうか、暗黒の中にその光を導き入れるっていう操作が、あの建築の基本形だっていうところはやっぱりあるよね。でその一番のそのオリジン、その歴史的な意味でのその起源っていうのは、あのローマのパンテオンなんですよね。パンテオンっていうのは、あの紀元前後に作られたもう2000年ぐらい経ってる建物なんですけど、それは本当に開口部がないんですよ。で真っ暗なその巨大なドーム空間の中に、一番上にそのね、あの丸い小さなトップライトだけがあって、そこから本当に劇的な光がさーっとこう流れ込むんだよね、うん、だから皆さんもねローマに行く機会があったらぜひ見てみたらいいと思いますけどね。まあ、だからこのコルビュの建築もそういったパンテオンのある空間的な図式をね、あのどんどん変形して作っていったっていうところもあるなと思うんですよね、うん。まあ、確かにさっき話が出たように、その教会ってあんまり普通の人にとっては縁がないじゃないですかね、あのクリスチャンじゃなければ。で日本はそんなにクリスチャン多くないから、まあ、教会でだから一番縁があるのはやっぱ結婚式じゃないかな、みんなね多分。そうじゃなかったらあんまり行く機会ないよね。相馬さん、なんか日本で教会行ったことある？
教会？
キリスト教式の教会にさ、行ったっけ？
いや、ない。
経験たか？
と思います。
ない？
あるのかな？ないと
思います。ない。あ、そう。なんか たまたま単に訪れたとか見学に行ったってこともない。
あるのかな。でも。ないと。
それ意外とね、意外とないんだ。
多分。
うん。内田さんはどう？
私はあの手塚さんが作ったあの幼稚園に教会が入ってる、
うん、
あの神奈川県にある、ちょっと名前が、あ、いや違います、こう学校の人と見に行って、
うん、
教会的な部分が少し入った、まあ、空間だったんですけど、
うん、
ちっちゃかった、広い場所ではなかったんですけど、うん、それでも結構圧倒される空間でした、ね、うん、初めて入った場所だった。
あ、本当？
はい。
で、逆に言うとじゃあそれだけなの？
買わないです、
うん、そうか、意外とみんな行かないんだね、教会。いや、もちろんクリスチャンだけど、その日常的には行かないと思うんだけど、全然行ってないっていうのはちょっと意外だね。そういうもんなのか。あの教会はさ、意外と行きやすいよ。つまり誰でも入れるから、うん、基本的に教会って誰でもウェルカムっていう姿勢だから。僕はあの NHK カルチャーでね講師やってたんだけども、その時にいろんな教会の建築をいっぱい訪れたけど、まずどの教会もあの予約なしでも大体入れますよ、うん、あの平日とウィークエンドに限らず。でぜひ来てくださいっていうのは、誰でも来てくださいっていうスタンスだからね、教会って。要はお寺とか神社と同じで、むしろそれよりももっとオープンな感じがする、うん、で実は東京は教会建築で名作ってすごくたくさん、
はい、
知ってる？相馬さん、
あの、目白？
そう、
なんかそこ行きたいなと思ったんですけど、教会がそんなにウェルカムなところだなんて知らなかったです。
あ、そう。
なんか結構なんかこう敷居が高いというか、そうイメージはあるので、なんかそのクリスマスとかにこう歌をやってるようなところだったらいけるのかなっていう、そのくらいの印象しかなかった。あ、
なるほどね。志田さんはどう？
ちょっと思い浮かばないです。はい、
まあ、今相馬さんが言ったのはね、あのおそらく丹下健三さんの東京カテドラルじゃないかなと思うんだけど、これ大体1963年か4年ぐらいに作られて、あの代々木国立競技場とね同じぐらいに作られたんです。今この建築20世紀っていう本があるから、ここに多分載ってると思うんだけど、確かね1963、4年ぐらいだったと思うんですよね。今ちょっとこう思いついたのでちょっとパッと見てみるんですけども、それはあの東京でも一番よく知られてるあの名建築の一つなんですよね。こっち載ってないかな。で、あの目白からあの歩いて行ける距離にあるので、あの皆さんもぜひ見に行ったらいいと思いますよ。あの HP シェルって言われてるそのね、あの局面の作り方によって作られた建築で、あの、まあ、上から見たらその十字架の形してるんですよね。これ丹下健三さんの、まあ、本当に名作の一つで、 あれこれ載ってないねこれね。この本にはちょっと載ってないんだけどさ、それが結構よく調べてます。まあ、また調べてみたらいいと思うけどね。でそれは普通に入れます。あの内部空間もすごくあの迫力あって、で平日でもあの休日でも入れます。でほとんどの教会は全部入れます。あの僕ね教会行ってねダメだって断られたことないよ。あの結構しかも大人数で行ったって結構大丈夫っていうか、むしろ大人数で行ったら喜んでくれるっていうか、あのただ寄付が必要な場合あるけどね、寄進してくださいってことで100円200円払ってくださいってパターンあるけど、でもそうじゃないパターンもあるし、一番よく知られてるのはあのお茶の水にあるニコライド、ルサイオ・コンドルっていう建築家が設計した、まあ、設計したっていうか、まあ、一人でやったわけじゃないんだけども、あそこもいつでも入れる、うん、あそこは200円だか300円だか、まあ、その寄付をしないといけないんだよね。であとはあのアントニン・レイモンドがっていう建築家が設計した教会とか、実はあのこの近くにもあるんですよ、世田谷の松陰神社の近くに。レイモンドが設計した小さな教会があって、あの多分そこも普通に行けると思うんだけど、それからあの日本人が設計した教会なんかもすごくたくさんありますね、うん、だから結構教会建築は穴場で、あの例えばね冬の寒いところにそこに行ったらね、寒さをしのげるからいいんだよねそういう使い方もできるし、あの機会があったら皆さんもねいろいろ見てみたらいいと思いますよ、
はい、うん、
そうだね。だからまあ東京カテドラルが一番有名だけど、うん、この近くだったらニコライ堂が一番よく知られてるっていうのと、あとは目白には他にもその教会いくつかあったね、うん、目白 あの西の方に、東京聖光堂だったかなんかそういうふうな名前の教会が、まあ、あったし、うん、他にも結構いろいろありましたね。文京区の方にも結構いくつかありますね、うん、本郷のあたりに結構教会があったりとか、あとは、うん、四谷の駅のすぐそばに、教会があるんですよね。あの、一つ大きな教会があって、そこも全然普通に入れる。そこはすごく面白い空間。うん、あの、下にあのクリプトがあって、クリプトってね、要するにその、亡くなった人のその骨とかを安置する場所なんだけど、そこも入れるんですよ。そこも普通に入れる。お祈りもできる。そんな感じ。まあ、教会ちょっと特殊な設計だから、まあ、特に今の教会って複雑だから、うん、あの教会の設計者って結構限られたりするんですけどね、まあ、日本だと安藤忠雄さんとかはねいろいろ設計してたりしますけども、うん、まあ、そんな感じ。あとはあのミッション系とかクリスチャンの大学なんかに大学の中に教会とか礼拝堂があるパターンって結構ありますよね。東京女子大学とかあの国際キリスト教大学とか、そういうのは大体あの建築家が設計してますよ。でもレイモンドの教会は多分ここからだと、今ここっていうのはつまりラジオを聞いてる人に説明するとあの国士舘大学のキャンパスなんだけど、世田谷キャンパスで、ここからだったらそのレイモンドの教会一番近いと思うよ、うん、確かね松陰神社前だか上町だかどっかその辺にあるどっかな、うん、それはちょっと見てみたらいいかもしれないね。まあじゃあね、そうそう、そんな感じでよろしいでしょうかね。
はい、
大丈夫ですかそしたらまあね、ちょっといつものようにねサブテーマに移りたいと思うんですけども、まあ、サブテーマは、今日は年末が非常にこう近づいてきたっていうことで、まあ、年末年始 そのクリスマスとお正月テーマに今回はしたいと思うんですけどもまあまずじゃあクリスマス、まあ、ちょうどその教会の話をしてたからさクリスマスから話をしたいと思いますけどもクリスマスはどうですかね、内田さん。どうですか、クリスマスと言われたら。
クリスマスと言われたら、
うん、どう思います。
クリスマスなんか、まあ、イルミネーションとかですかね。
まあそうだよね、
はい、
最近もう本当 LED でイルミネーションがすごいから、
はい、
結構あの六本木とか丸の内とかさ、
はい、
もう LED のその青い光が、まあ、結構綺麗でね、
はい、
うん、この間なんかね、あの大学のね、あの人からちょっと話聞いたけどね、国士舘大学でもイルミネーションやったらいいんじゃないですかって誰かが言ってたらしいな、なんかもうやったらいいかもしれないけどね、世田谷区役所とかで一緒に協力してさっていうふうな話があったけど、
やってなかったでした。
やってないん
じゃない。やってないです
。うん、そうだね、僕も知らないな、やってるってのは僕も知らないんですけど。じゃあ相馬さんはどう思います、クリスマスといえばさ。
クリスマスは 特に何もないですね。なんか特別なことをしようみたいな気持ちは、小さい頃はまあ確かにそれは楽しみであれでしたけど、年々何も思わなくなって なんとなくちょっと街に人がいっぱいいて嫌だなみたいな発想のくらいで。
でもね、なんかね、あのミシェル先生が言ってたんだけど、ミシェル先生っていうのは国士舘大学に建築をしに来てる外国人の先生で、まあでも日本にずっと長いから、もう日本語ペラペラで日本語でよく分かってて、牧事務所に勤めてるね、まあ、外国の先生なんだけど、ミシェル先生が言ってたけど、クリスマスは日本の方が過ごしやすいって言ってたよ。
あ、そうな
ん、なんかアメリカとか、まあ多分、まあ、ミシェル先生が言ってるのはニューヨークかもしれないけど、むしろそっちの方がなんか、あの一人でいたら寂しいんだって。日本の方がいいって言ってたよ。いや僕も詳しく分からないけど、多分みんな家に帰っていないんじゃないの、クリスマスをだから家で過ごすから。
あ、
うん、街に人がいないと か、
はい、
誰もいないとか、うん、まあちょっと僕もはっきり分かんないけどね、なんか日本の方が過ごしやすいと言ってたな。でもなんかクリスマスソングがもう過剰に流れるよね、なんかこの時期になったらさどこ行っても
12月、ハ
ロウィンが終わ
った
途端本当だよね、早いよね、なんかね、もう最近11月ぐらいから流れてるもんね、
はい、
そうだね。あと僕ちょっと思ったんだけど、思い出したけどさ、あの、まあ、クリスマスといえばなんかクリスマスケーキだなって思うんだけど、
はい、
なんかね、その豪徳寺にね、まあ、またすごいローカルの話題なんだけど豪徳寺にさ、豪徳寺の駅前にね、そのペンギンペストリーっていうねケーキ屋さんがあってね、すっごい美味しいんだよ。
新しくできたところですか？
まあ3年ぐらい前かな、3年ぐらい前、なんかね、青いフレームのちっちゃいね、おしゃれなケーキ屋さんで、でね、そこでね、なんかね、手作りでケーキ作ってて、すっごい美味しいの。だからそこは早く予約しないと、もうね、クリスマスケーキ食べられない。だから君もね、あそこのクリスマスケーキね、頼んで食べたらいいかもしれないよ。ペンギンペストリー。あそこはむちゃくちゃ美味しい。多分あそこはね、僕ね、遠くからみんなね、買いに来て予約してると思うんだよね。でももう間に合わないかもしれないよ。でもそんなことないから、まだ間に合うかな、うん、まだ間に合うかもしれないけど、あそこのケーキは本当美味しい、うんうん、だからね、クリスマスケーキ食べるんだったら僕はあそこおすすめですね。
予約しないと
この近くにもあんのかな、なんかね、大学の近くにそういうなんかさ、クリスマスケーキが美味しいお店っていうのはさ、どうだろうね、クリスマスケーキね。
淡路通りの方に一軒好きなケーキ屋さんが
あります。あ、そうなの？いや、淡路通りってどこ？
学校からここからですと下北沢に行くときに通るなんか通りなんですけど、
え、遠くない？学校からっての
は、うん、あ、でも歩いたら15分とかですかね。
下北沢の近くなの？
いや、もう全然こっち寄り
で。あ、こっち寄りで、はい、へえ、それはまた結構通だね。なんていうお店なの？
プレジール。
知らないわ。
でも先生のおっしゃってるケーキ屋さん、ずっと行きたいなって思ってたところだった
ん
です。あ、ほんと？青い。
そうそう、駅のすぐ近くだよ。
あの、なんか商店街。
そう、商店街通り沿い。なんかね、そう、なんか花屋さんがあって、角に花屋さんがあって、花屋さんの隣の隣の隣ぐらいかな。
美味しそうなのが並んでるの、
うん、あそこは本当に美味しい、うん、もう一回、ね、少なくともね、あのクリスマスに限らず一回食べてみてもいいと思うわ、うん、だから今年はなんかクリスマスイブの時にさ、就労ミーティングやるから、その時に一回買ってみるかな。それいいかもしれないよ、ね、
それいい。
ペンギンペーストリー絶対一回食べた方がいいって。
食べたいです。
むちゃくちゃ美味しかったあそこのケーキ。
ケーキとか食べる
の？僕ね、最近はあまり食べなくなって、でも元々好きだから、でもやっぱりまあ、たまに食べるけどね、うん、でもやっぱりさ、あの手作りで作ってるケーキとコンビニとかで売ってるケーキ、まあ、そういうふうに言っちゃうとまずいんだけど全然違うよ、やっぱりね、全然違うんだもん。でも僕ね、最近ね、あのね、そのおにぎりとかもね、僕ね、あんまりね、正直言うとね、コンビニ買わないの、うん、もうその場で手作りでやってるおにぎり屋さんが、あのお茶の水の駅のすぐそばにあって、しかも僕事務所のすぐ近くにもあるから、 もうおにぎりですら僕最近ねコンビニで買わなくなってきてるわ。相馬さんはケーキ好きですか？
ケーキ好きです
。あ、そうですか。ケーキもさ、美味しいものと美味しくないのもピンキリだからね、うん、全然違うもん、うん、まあね、だからまあそうだね、あそこのだから本当にあの都市鎧塚のお店っていうのはまあ本当にすっごい美味しいんだよね。あそこね、うん、東京ミッドタウンがある、うん、知ってる？
ヒカリエに確か入って
た。あ、そうなの？
違った。
あ、ヒカリエにあったかもしれないわ。確かに光に合ったような気がする、うん、あの年寄ろいずかってね、川島直美さんのね旦那さんがやってる、うん、そのパティシエの人のお店なんだけど、うん、それが東京ミッドタウンにあって、確かに光にはあったと思うんだけど、そこはほんとすごいし、うん、そこもねちょっとおすすめだけどね、まあ、クリスマスといったらなんとなくそんなイメージかな。ケーキってイメージがするけどな。そうだね。あとはどうでしょう、皆さん、なんかクリスマスと言われてさ、まあ、ていうかあんまりクリスマスなんかやるってことないのかな。なんだろう、
実家の時はあのツリーを出したりっていうのが、うん、まあ、高校生とかになっても母が出してくれたり、あ、本当していたので、そこで感じてはいたかなぐらいで。そうですね。
あとはクリスマスプレゼントかな。どうなんだろう。
私毎年ポインセチア買ってます。
すごいね、
お花。
なんです
ごい。
なんとなく以前何年か前に母がたまたま買ってくれて、うん、でそれから結構気に入って毎年、なんとなくお花屋さんで買って家に飾ってます。
いいね、おしゃれだね。え、ポインセチアって何かその由来があるの？その花言葉とか何かあるとかそういうことなの？
あ、全然わからないです、そういうの。なんか今いろんな色があるので毎年買っても飽きない。
へえ、あ、そうなんだ。
はい。
うーん、それってさ、長く持つの？
結構1ヶ月くらい全然持って、で、日にも当たらなくていいし、水もたまーにくらいだったって、なんかお花屋さんに聞いても全然そんな大丈夫ですよみたいな感じなんで、11月の末くらいに買って1ヶ月。
へえ、あ、そうなんだ。
全然元気です
。うーん、まあ花飾るっていいよね。うん、なるほど、そうですか、分かったよ。なんかさ、僕ね、あの、まあ、基本的にね、まあ、男の人と女の人はちょっと違うかもしれないけど、僕あんまりなんかね、そのプレゼントとかもらってもね、基本的にそんなに嬉しいタイプじゃないんだ。みんなどうなの？でもね、あの、人によってはね、あの、自分がそんなにこう気に入らないものをもらったら嫌っていう人も、嫌っていうか、そんなになんかこう喜ばない人もだっているじゃん。プレゼントって難しいじゃん、ね。もしかしたら相手が喜ばないかもしれないし、まあ、サプライズにしたいんだったら、まあ、相手に言わない方がいい一方で、でも相手に本当に聞いて渡した方がいいパターンもあるし、それプレゼントってみんなどう思う？あげるのも難しいし、もらうのも難しいなと思うんだよね。うん、吉田さんどう思いますか？
最近はこうプレゼント迷うときはこう食べ物とか、うん、こう例えば入浴剤とか、こう使い切れるものとか、うん、そういうものをあげるようにしてますね。
なるほど。
こう誰でも嬉しいかなっていうようなもの、うんうんうん、
なるほどね、
はい。
まあなんかね、入浴剤とか石鹸とかは比較的ハズレはないね、うん、ない感じがする。なんかそれだったら別にもらっていいっていう感じでなんか言ってる人が結構いたね。
はい。うん、
そもそもどう思う、プレゼント？
私はプレゼントをもらうのは気持ちが嬉しいので、まあ、基本的にもう本当に迷惑っていうようなそのものすごい大きなものとかそういうものでなければその選んでくれた過程を考えるとすごい嬉しいです。
う
ん、
それはそうだね、気持ちとしてね。
ただ、あげるのはやっぱり難しいなって。
難しいね。
特に同性だとなんとなく分かりますけど、うん、異性だとか年の離れた方とかにこう、まあ、手土産とか 渡す場合になるとどうしたものかと思ってしまいます。
確かにね。で僕それで思い出したけどね、なんか毎年ねその国士舘大学の建築学研でね謝恩会をね4年生たちがやってるんですよ、院生とかね。でその時に謝恩会で学生のみんなからプレゼントもらうんだけど、それはねみんなねいつもねいいものを選んでるなと思う。だって僕全部使ってるもん、ちゃんとほとんどみんなちゃんと結構なんかいいものを選んでるっていうか、今まで僕もらったものはね、例えばねお茶碗もらったのね、ちっちゃいお茶碗をなんかそれ結構いいやつをちゃんともらって、まあ、それ他の先生も同じやつもらって、それは今でも僕使ってるし、あとなんか金属のねスチールのステンレスの金属のその、コップをもらったんだけど、それもすごくいいやつで、それもすごく使いやすくてずっと使ってるの。であと箸をもらったこともあったのね、お箸、まあ、だから結構こう食べるものっていうか、そういう飲んだり食べたり使うもので、それからなんか相馬さんたちの代にはグラスワインもらったりとか、あとはそのボールペンもらったりとか、なんかこういう結構いいやつをもらったりとかね、それ全部使ってる。だからねあれなんかみんなこれまでよく考えたら選び方がうまかったなと思うわ、うん、なんか多分年齢も違うから世代も違うから結構難しいんじゃないかなと思うんだけど、でもそれを加味しながらもううまくみんな選んでるなっていう印象があった、うん、でもね今まで結構まあ、相馬さんたちの代はすごくうまくやってたんだけど、まあ、みんな先生たちが困ったのはもらう花がすごく大きいんだよ、花が花束があまりにも大きいから、だから相馬さんたちの代はすごくねその辺のことを考えてくれてたからよかったんだけど、だからね内田さんたちの代もね、はい、大きい花をねあげない方がいいと思うよ結構先生たちがみんな困るからすっごい大きい多分ねあれね花屋さんに言いくるめられてると思うんだよ。僕みんな絶対すべての代が花屋さんに相談したら、だって花屋さんはさその儲かるに決まってるから高いものすごい決まってるじゃんすごいね高い大きい花を送った方がいいよって花屋に言われて、みんなそれで送ってると思うんだよ。でも絶対大きい杉の花を送らない方がいいと思うよ
ちょうどいいサイズ
難しい
難しいですね
だから僕ね確かにねそのさっきね内田さんが言ったみたいにね入浴剤とか石鹸とかはまあなんか送っても、まあ、多分同じ人とかだったらねいいのかなっていう気がするし、あとは確かに食べるものはねまあ食べちゃえばいいからいいと思うんだけど、それでもねなんかお菓子とかねまあ好みがあるから送ってそんなになんか外れがないのはやっぱり果物なんだよね。で果物はまあ難点は何かっていうと重いしかさばるからそれはあるんだけど、ただ果物はそのね本当に 100% 嫌いな人ってほとんどいないから、手間がかかるっていうのはあると思うんだけど、でも本当のね一番のその高級な贈り物ってやっぱり果物だよ、だから果物ってその高級にすごい高いから、千疋屋とかいいところで買ったら普通の例えばねリンゴとかその柿とかでもすっごい高いんだよね、あとは何だろうな、なんか贈り物としてまあこういうものだったら大丈夫そうだなとかさ、まあ多分男の人と女の人でも違うと思うんだけど、まあこれ難しいよこれね、何送ったらいいかっていうね
難しい、
だからお歳暮とかさ僕なんかでもね例えばその事務所でお付き合いのある工務店さんとかお客さんからお歳暮とかさお中元とかいろいろもらったりすることもあるし、まあ送ることもあるんですけど、まあコーヒーとかが多いかな、なんかお歳暮お中元とかだったら、そうだね、あとは何だろうね、どういうものも送ればいい、まあ難しいこれねうん、送られて困るものとか送って困るものも確かあるかもしれないねどうだね、そもさん、
なんか以前聞いたことあるのは、なんか自分では買わないけどあったら嬉しいものを送ると喜ばれるよみたいなのを聞いたんですけど、実際それ結構難しくて
難しいよね、まあだからさすごく無難にやるんだったらタオルとかになるんだよね、なんか特にお歳暮とかになったら
あって困らないですもん、
嬉
しいです、
そうで、まあだから今治タオルを送るっていうのがやっぱ結構多いんだよ、
いいタオル、
そう、すごくいいタオルなんだけど、そうだね、あとはだからまあどうしてもあとは 商品券とかになっちゃうんだよね。商品券を送るっていうね、うん、それだったらまあ自分の好きなものに使えるっていうので、うんうん、だからね、あのね、例えばね、結婚式とかのね、引き出物とかもね、すっごいね、考えるよ。相手が喜ぶかどうか分かんないもん。世代も年代もね、
はい、
その性別も違ってたりとかすると、はい、それは結構難しいの、これ、うんうん、まあでも、あえて相手がそうかもしなくても送るってもあるけどね、わざと、あえて、うんうん、だけどさ、なんかさ、例えばさ、まあ、仮にだよ、誰かが結婚して結婚式行った時に、その結婚した2人のね、名前が刻まれたマグカップとかもらっても困るよね。あれやめた方がいいよ。あれ絶対やめた方がいい、ああいうの。あれはね、本人の自己満足で終わるから。って言ってもさ、これ聞いてる人の中でそういうふうにやってる人は困るんだけど。それどう思う？名前、自分たちの名前がさ、ね、その刻まれたマグカップ。よしみ&京平みたいな。それを送るのはちょっと嫌じゃない？
いや、嫌ですね。
僕絶対嫌だわ。
送りたくはない。
自分だったら絶対嫌ですね。
絶対嫌だ。でもそれやる人いるもん。
何年か、何十年か経った後に、うん、こう、ひょっこっと、押し入れとかから出てきて、
バザーとかに。
そうだね。それはちょっとやめた方がいいと思うね。うん、
今時やる人ってでもいるん
だ。いや、いるいる、うん、いる、全然全然いる、うん、へ、かなり一定の割合でいると思うよ。そんな少なくないと思うわ。まあ、少なくないっていうか、まあ、少ないけどものすごく少なくない、少なくはないと思う、うん、少ないよ、確かに。そんな多くはないけどね、うん。あとはだからカトラリーを送るとかね、なんか要するにそのフォークとかナイフとかさ、うん、そういう、まあ、そういうの使えるからね、うん、でも自分が送られて嬉しいものってなんだろうな、これは難しいよね。君らだったらどう？君らが逆に受け取る側だったら、その送られて嬉しいものって何？あるいはもらって嬉しいものって。
なんか成人式の同窓会の時にいただいたのが、あのスタバのチャージして使えるカードっていうのがあって、3000円分ぐらい入っていて、自分で選んで何でも飲めるっていうのは結構嬉しかったです、
ね、あ、それはそうだね、自分で選べるもんね、
はい、
うん、しかもスタバだったら
スタバでそれでいつでも飲めるっていう。
あ、それはいいよね。
すごく嬉しかったです。
それは自分で選べるしな、スタバだったらどこでもあるもんな、
はい。
何が嬉しいんだろうな、まあ、だからその自分の気持ちの問題としてはさ、例えばお花もらったら嬉しいっていうのはあるかもしれないけど、まあ、お花はさすがにちょっとね、まあ、ちょっと別次元の問題だと思うけど、うん、もらって嬉しいものってあと何だろうね。相馬さんだったら何をもらったら嬉しいと思う？
私はそうですね、あえて自分では買わないけど、例えば、うん、写真集とかでこう何かに特化したもの、うん、
あ、
空とか、
あ、なんかこうね、冬の山とかね、
そういうものだったり、うん、あとは自分では選ばないジャンルの小説とかでも、うん、私はそういうのが好きなので、
うん、
嬉しいですね。その自分では選ばないものを教えてほしいっていうの
が、うん、あ、なるほど、まあ、それはあるかもしれないな、うん、それはちょっと言ってる意味わかるわ、うん、確かにそれは確かに自分では絶対買わないものってあるだろうから、それをしかもそれを人にもらったんだっていうことになれば、なんか人にも言えるよね、なんかね、これもらったんだっていうふうに言えるし、うんうん、確かにそれはあるよね。でもそれは結構センスが問われるよね、やっぱり送る方もね。
うん、好みを 100% 外してはいないけどみたいな
間を行かないと。
そうだよね、でもそれは確かにいいかもしれないわ。
難しい、
うん、それはあるよね、
うん、
そうだね。まあだからそういう意味では逆に完全に実用的じゃない方がいいのかもしれないよね、
うん、
なんか実用的になくなるものもある一方で、
うん、今までいただいたもので嬉しかったものとかって
やでもね、今言ったね、僕あの卒業式にもらったものは全部なんか割と嬉しかったし、あの例えばねこういうペンをもらってね、これなんか名前入れてもらったりしたんだけど、形にも残ってるし、でもこれだったらもう全然普通に本当に使えるし、あの、まあ、これももらったのね、これっていうのは別にラジオで言ってわかんないんだけど、あのこれ筆箱なんだけど、これあのフェドンの筆箱なんだけど、これすごいいいやつなんだけど、これあのこれも研究室の人たちにプレゼントでなんか8年ぐらい前にもらったよ、だからずっと使ってる、僕全部使ってる、みんなにあの学生にもらったやつは全部使ってる、ちゃんと、
卒業生って嬉しいですね、すごいいっぱいして
くれて、キラにもらったプレゼントもらったやつももちろん使ってるし、これ全部使ってるよ、それは全部なんかあの良かったな、なんか、今でも全部全て使ってるね、だって僕お茶碗なんてもらったお茶碗前に使ってるの、今でも本当に前に使ってるから、
すごいね、
だからそれは意味あるなと思ったし、そうだね、まあでもこれは難しいけど、でも面白いゲームかもしれないね、そのプレゼントをするっていうのは、なるほど、分かったよ、まあじゃあちょっと話は長くなりましたが、ちょっと今度はその最後にちょっと正月の話もちょっとだけしておこうと思うんですけど、まあ正月ね、あの正月も近づいてくるわけなんですけども、じゃ正月って言ったらどうでしょうかね、じゃあ相馬さんから聞いてみるから、どう、
私は毎年お正月はあの地元の神社でアルバイトをして、
あ、そうなの、
過ごしています。
え、何それ、巫女さんみたいになってる、
そうです、
え、そう、え、でも初めて聞いたよ、本当、
そうでしたっけ、
地元って何、横浜の、
はい、あの小さな神社なんです、
本当、
はい、
いいね、
あのすごいいいです友達とかその、友達のご家族とかがあのやっぱりいらっしゃるので、年始にいろんな方とご挨拶できる
から、なるほど、え、じゃあ巫女さんの服着てやってんの、
やってます、
全然知らなかったよ本当そうなの、
はい、高校生の頃からやってるので、もうかなりやってます、
すごい、その写真ないの、今、
いや、ないです、ないです、
え、全然知らなかった、本当、そう、それはいいね、でもね、なんか年始のなんか一つの区切りとしてもすごいいいんじゃない、ね、そうですか、土屋さんはどうですか、正月で言えば、
正月、大学生になってからいつもバイトしてたので、
あ、そうなの、
バイトして10時頃までいつもやって、明治神宮とかに行ってみたいな感じだったので、
なるほど、
そうですね、あんまりゆっくりっていうのはないんですけど、いつも東京で過ごしてます、
ね、あ、そうなの、
はい、
そしたら大晦日も帰ってないの、
正月入ってから、1月に入ってから2日とか少しだけ帰るっていう感じですね、いつも、
はい、そうか、まあそんなに遠くないもんね、あの山梨だったらね、
はい、すぐなので、
そうだね、なんか飛行機で帰らなきゃいけないそういう帰るわけじゃないから、はい、そうか、
はい、
キラはさ、キラの年でもお年玉ってもらう、
あ、私はもらってます
そうそうそう、
私は母から内緒で私にだけ
そしたらラジオで言ったらマジで、まあ僕から見たら相馬さんの年でもなんかもらって全然おかしくないなと思うけどな、うん、僕から見たら、
そうかな
だって学生だしな、
学生のうちはっていう感じで、
今年まで
わかんない、
そうですね、今年までですね
いやどうなんだ、それはなんか微妙だよね、なんかね、もらえる人もいるかもしれないし、でもだんだんなんかこうさ、老いとかさ、なんか親戚がいたらあげる立場になっていくからな、そんなない君は、なんか、まあ、まだあげるってことないか、
まだない
です、ね、あげるべき存在は
そうですか、そうだよね、正月ね、まああとはだからおせち料理だよね、おせち料理ね、おせち料理は2人とも食べますか、
食べますね、
食べます
おせち料理もさ、あれさ、自分で作ろうと思ったら結構大変だよね、一回作ってみたいけどね、しかも結構さ、あれ自分で作ろうと思ったら結構高いよね、なんか数の子とかさ、いろんなもの一つ一つ揃えようと思ったら、実はおせち料理ってすごい高いからね、
先生もおせち食べるんですか、
そうだね、少しはもう食べますけど、だけどまあ最近だと結構ああいうのはさ、割と予約してみんな買ったりとかね、してますけど、 まあ、元々はだから保存料理でしょ、保存料理に近い形だけど、今ってもう正月でもお店開いてるからまああえてねその保存料理じゃなくてもいいんだけど、でもまあ気持ちの問題っていうか、あとね僕思い出したけど、それであの年末にその年越しそばとか食べるじゃないですか、皆さん年越しそば食べますか？
食べます。
年越しそばも食べます
そうですか、
はい、
年越しそばはどうしてんの？じゃあどうやってあのお家に帰って食べてるの？みんな、
はい、あの私は巫女さんのバイトで大晦日の日慌ただしいので、夜あのどん兵衛を一人でお湯入れて食べてあの家族はその後みんなでゆっくり食べてるんですけど、私だけバタバタと。
あ、そうなの？へえー、あ、お家でね。
お家で、はい、
そうか。
外では食べないです。
ああ、なるほど、なるほどね。で僕ね、なんかね、あの昔新潟であのアートイベントに参加してたことがあって、そこにね小島屋っていう蕎麦屋さんがあるのね。これはすごく有名なのね、あの十日町市にあるんですけど、でその小島屋の蕎麦がね本当にこう十割蕎麦なんかすっごい美味しくて、でまあ その系列のねお店をね、あの銀座で発見したんだよ。そこすっごい美味しくて、小島屋あるんだよ。で小島屋だと思って、あの銀座のあのメルサか、メルサっていうねビルがあるんだよ。あのそれはね調べたらすぐ分かるんだけど、銀座の大通りにあってね、あの百貨店なんだけど、そのメルサの7階だか8階がレストラン街になってて、そこに小島屋のね蕎麦屋さんが入ってるのね。まあ、それ調べたらすぐ出てくるんだよ、普通の蕎麦屋さんで。あ、小島屋だと本当にびっくりして、ほんでそこの蕎麦屋本当すっごい美味しい。だから去年はその蕎麦屋さんであの注文して蕎麦を買って作って食べた。でもあのすごく高くはないんだよ。でもちょっと高いの。
自宅で食べたんです。
そう、だからそこはね、さすがに31日そこまで行けないから、そこの蕎麦屋さんに行ったことあるんだけど、そこであの小島屋の蕎麦屋さんをあの蕎麦を注文して、要するにその通販とかやってんのね。でもそれはあの生の蕎麦だからそんな日持ちしないんだけど、そこであの大晦日に合わせて送ってもらって、あの大晦日の1日前とかに送ってもらって、それで食べたんだけど、そのね小島屋の蕎麦屋さんは、まあ、結構おすすめ、そんなすごい極端に別に高くはない。普通の蕎麦屋さんよりも、まあ、1割高いとかそのぐらいで、でも本当美味しいの蕎麦屋さん。あの新潟さんあの初の蕎麦屋さんなんだけど、あの銀座にあるよ、そうだね。まあ正月だからみんなは例えば修論とか卒業設計やってたらもう帰れないかもしれない、こっちはどうなの、やっぱ帰るかな。でも帰って少しは休むのかもしれないしね。どう、そもそも
帰ります
そうだね。内田さんはどう？
帰りたいです
散歩
帰りたいです
年末年始学校空いてないから なんか、ね、ちょうど学園閉鎖になって空いてないので、まあ、他の大学も多分そうだと思うんですけど最近はね、だからちょっとその過ごし方はちょっと、まあ、迷いますよね、これね、でも逆に年末年始ってさ東京って本当人いないから、そののんびりした中で、過ごすっていうのも一つの、まあ、過ごし方かもしれないよ、そしたらね、まあ、ちょっと長くまたなってしまったんですけど、まあ、このラジオ収録もね、まあ、実は結構残り少なくなってきたっていうところがあるんですよ。っていうのはその、まあ、来年の4月からはちょっと僕一時的に日本にちょっといないっていうのもありまして、あの海外研究でいないっていうのもあるので、ラジオ収録は、まあ、1、2、3月ぐらいで一旦その中断するっていう形にこうなってくるわけなんですけども、まあ、それを考えると相馬さんとか内田さんももうこのラジオに出演するのはまあ、あと1回あるかないかっていうぐらいじゃないかなと思うんですが、なんか最後に一言ずつコメントをしてもらってちょっと終わりにしようと思うんですけども、まあ、あと年末年始もね近づいてきて、皆さんまあこれから年末年始今年はどう過ごすかっていうことで終わりにしたいと思いますね。ということでじゃあどうしようかな。じゃあ相馬さんから話しますか。どうですか。
はい、私はあと確か2回ラジオ収録があったと思うので。
あ、そうですか。
はい、まあ、今年中に、まあ、今の目標としては論文を 終わらせたいという、もうそこだけです。今年やり残したことはそれだけです。
いや本当相馬さんしっかりしてるからな、なんかさすがだなと思いますよ、ね。まあ、あともうちょっと、もう一息ね、まあ、体に気をつけて頑張ってくださいね。
頑張ります。
じゃあ内田さんどうぞ。
はい、私もまだあと2回ほど収録あるんですけど、まあ、同じように卒業設計が一番大きく残っているので、それをしっかり終えて、まあ、いい設計になったなと少しでも自分で思えるようにできたらいいなと思っています。
まあ、そうだね、
はい。
まあ、まあ頑張ってください。
はい、頑張ります。
まあ、冬になると寒くなってくるからね、体に気をつけて、なんか風邪を、まあ、特に直前になって引かないようにね、気をつけながら行ってください。
はい、
じゃあね、少し長くなりましたけども、今日の収録はこれで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。